創世記2章1節から3節。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第七日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。
聖書にはこの世界が作られた様子、それが1週間7日の枠組みの中で描かれています。私たちはそれを読むときに、神様がいらっしゃる、神様の存在、また神様の主権とお力、あるいはその豊かな知恵や知識、そして何よりも神様がこの世界を、私たち人間をこよなく愛してくださっている、慈しんでくださっているということを見ることができるのです。創世記の1章1節に、はじめに神が天と地を創造した、こうありますように、聖書は神様は世界が始まる前から永遠に存在しておられた、そう教えています。この言葉は聖書の一番初めにありますようにね。そのようにこのこと、神様がまずおいでになるということは信仰の出発点です。すべての聖書の教えの基礎になっているわけです。ある時私はある人に、聖書のこと、信仰のこと、まだクリスチャンでない方でしたが、お話をしていました。その人が一生懸命私の話を聞いてくれ、相槌を打ってくれるもんですから、私は最後に、あなたも神様を信じませんか、こうお勧めした。そうしたら、返事はこうでした。まあいいお話を聞かせてもらいましたけど、ところで神様って本当にいらっしゃるんですか。こういうことだったのですね。私の話を聞いてくれた人は、神様というのは人間が心の中で作り出す一つの概念、コンセプトであって、実在のものではない、そう固く思い込んでいたのです。ですからその人にとって、私がいくら聖書の話をしようが、信仰の話をしようが、それは単に宗教のお話であって、実際のことではない、そういうふうに感じ取られたんでしょうね。そのことがあってから、私は信仰の話をするときには、まず神様が存在していらっしゃる、神様はおられますというところから始める。聖書のお話をするときは、できる限り創世記から始める、そういうふうに心がけるようになりました。神様が存在される、これは誰でも十分に証明できます。神様はいらっしゃらない、という証明ほど難しいものはありません。神様はこの世界を創造しました。存在の根源である方がこの世界に存在を与えたのです。したがって神様が存在されなければ世界は存在しません。例えば無神論の人がですね、無神論者の人が神はいないと大声で叫んでいたとしても、その人が神はいないと考えることができたのは、神がその人にそういう知性を与えたからでしょ。神がいないとその人が叫べるのは、このその人に神はいないと叫ぶことができる口を、体を与え、口を与えたからであります。神はいないと言っている人は、もし神がいなかったら神はいないとは言うことができないわけです。ですから神様に作られたこの世界が実在しているということは、つまり神様が存在していらっしゃることの証明になるのです。神様に作られたこの世界、そして私たち自身が神が存在されることの紛れもない証拠なのです。聖書はまた 神様は主権者であると教えています。創世記の一章二節に、地は暴漠として何もなかった、闇が大水の上にあった、そんなふうに書かれています。はじめ世界には秩序というものがありませんでした。それは闇に覆われたものでした。神様はそのような世界に働きかけて、第一日目には闇の中に光を生じさせましたね。そして昼と夜と区別されます。第二日目には大空と海とを作りまして、天の水と地の水とを分けました。第三日目には海の中から陸を生じさせ、水と地とを区別しています。つまり神様はさまざまなものがこうごちゃ混ぜになっている混沌として入り混じったその世界に区別をつけ、区分をつけ、法則を定めて秩序をお与えになっているわけです。この世界は見事な法則によっての秩序を保っています。で、その法則を定めたのは神様です。神様はこの世界を作り出された力ある創造者でありますが、同時にこの世界を見事な法則によって今も治めておられる主権者、主であるお方なのです。さらに聖書には神様の知恵や知識が示されていますね。この作られたものの中で、もう本当に微生物のようなものの中にも見事な仕組みがある。人間はそれを作ることができない。神様だけがお作りになった。また大きなこの宇宙天体というものを見ますときに、そこに、全てのものが相補って調和して存在している。これはいろんな偶然が重なってできたんだと、こう人々を説得させるのは難しいですね。私たちはそれで納得することはできません。この世界に知性を見ることができます。知性を見ることができる知恵のあるもの、知恵のあるお方がこれを作られた。これ以外の説明がないのです。人間が建物を建てるときにはまず設計図を書きます。どんな家を建てたいか、こんな部屋にして、あんな部屋にして、まあ、お客さんが大勢来てもらいたいから、大きい、そのファミリールームを作りましょうとか、いろんなことを考えるわけですね。そして材料を集めます。まず、土地がまだ慣れていないところでしたら、森の木を切って、そして土地をならします。基礎を据えます。それから設計図に従って順序正しく建物を作り上げていく。内装を先作って外装を後作るなんて人はいませんよね。雨が降ったら中に作ったものみんな濡れてしまいます。物を作るには順序というものがあります。無計画に行き当たりばったりに建物を作ると、もうどの家もみんなウィンチェスターミステリーハウスになってしまうわけです。この世界の偉大な設計者である神様、偉大なエンジニアである神様は、見事な設計により順序正しくこの世界を作り上げていきました。世界は神様の知恵知識をの証で満ちていると言っていいでしょうね。また聖書はさらに神様の私たちに対する愛や慈しみを教えています。神様はあらゆる生き物に必要な光をまず真っ先にお作りになりました。そして光と熱を供給する天体を生き物が作られる前にまず作っておられますね。神様は魚を作る前に海を作りました。鳥を作る前に空を作りました。地上の生き物を作る前に陸地を作っておられます。そしてもうそこに動物たちが食べることができるように植物を生じさせておられるのです。逆ではないんです。神様はご自分が作り、ご自分が命を与えた生き物たちを慈しんで、彼らが生きていくことのできる環境をあらかじめ備えてから、そこに動物たちを作られたのです。特に神様は人間に大きな愛情を注いでいらっしゃいます。神様は人間を全ての植物、動物が作られたその後で、 ありとあらゆる環境が整ってから、しかも6日目のおそらく最後でしょうね、その最後にお作りになりました。最初人間が作られた時はもう何もかも環境の整ったそのエデンの園というところに置かれたのです。動物たちは人間に従い、そして木はもうそれぞれ木の実を鳴らしていて、お腹が空いたらすぐ食べれるようになっていました。人間が作られた時には全てが準備されていました。皆さんも子供が生まれるという時にはもう何ヶ月も前からこれを準備してあれを準備して全部整えて子供の出産を待ちます。それと同じようです。神様はこの世界を人の住処として人間のためにこのように整えてくださった。私たちはそこに神様の私たちに対する大きな愛、慈しみというものを見ることができるのです。進化論では地上の生物は生存競争をくぐり抜けて今日のようになったといいます。人間は勝ち残ってこの地上の支配者になったというのですが、果たしてそうでしょうか。聖書はそうではなく、すべての生き物は神様の愛と慈しみによって存在していると教えています。現代多くの動物また植物が絶滅の危機にあっています。人間が環境を壊したために、それが生態系を狂わせ、動物植物が環境の変化に耐えきれなくなっています。どの生物も自らの生命力だけで自分を支えて、この厳しい生存競争を生き抜いて、そして今生き残っている。そうではない、それほどたくましくはないのです。命は神が作られた素晴らしいものですが、それほどたくましくはありません。それは脆いものです。神様によって支えられてこそ、初めて私たちは命を保つことができるのです。詩篇の104編に神様の被造物に対する慈しみが美しく描かれていますが、こんな言葉があります。彼らは皆あなたを待ち望んでいます。あなたが時に従って食物をお与えになること、あなたがお与えになると彼らは集め、あなたが見てを開かれると彼らは良いもので満ち足ります。あなたが御顔を隠されると彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると彼らは死に己の地に帰ります。まさに私たちは全てのものは神様に依存し、この神様によって生かされている。どの生き物にも神様の愛と慈しみと守りが必要なのです。とりわけ人間はそうです。私たちの一生は動物たちの一生よりももっと複雑です。食べるものがあればそれでいいというわけにはいかないのです。そこにはさまざまな戦いがあります。神様によって支えられなければ私たちは本当の意味でこの自分の人生を意義あるものとして生きていくことができないのです。私たちは神様に作られた存在であります。神様に支えられている存在です。神様なしには生きていけない、その真理をもう一度心に刻みつけたいと、そう思います。今見ましたように神様は第1日目から第6日目までですね、この世界を次々と作っていかれました。私たちはそのことの中に神様の知恵や力、愛や慈しみを見ることができました。では今日読みました第7日目に神様は何をなさったのでしょうか。私たちはこの日に一体何を見るのでしょうか。この創世記2章の1節から3節は見落とされやすい箇所ですね。創世記を読んでいくと第1日目から第6日、あ、ここで終わったと、もう第7日目をスキップされる方がありますし、創造の6日間とおっしゃる方もあるんですが、正しくは創造の7日間です。聖書はこの7日目に神は休まれたと告げています。神は休まれた。 私たちの多くは月曜日から金曜日まで会社で仕事をしまして、土曜日は家の家事をいたします。6日間働いて疲れて日曜日にぐったりというわけです。同じように神様も6日間世界の創造に没頭し疲れ果てられたのでしょうか。特に6日目は人間を神の形に作るという、まことに神様の神経をすり減らすような、そのような仕事をなさいましたから、疲れを覚え、ああ少し休憩しよう、少し、まどろまれたのでしょうか。そうではありません。イザヤ書 40-28、 主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることもなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。今朝の礼拝の始めに、死を待ち望む者はっていう賛美をしましたけれども、その言葉が後に続きますね。神様は全能のお方で疲れることがないのです。詩編の121編には、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうかという詩があります。その後に、私の助けは天地を作られた主から来る、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。こうこっくりこっくりとすることはないというのです。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない、聖書は書いています。私たちは夜になると眠りますが、神様は眠られず、1日24時間、1週間、7日間、1年365日間、人間が創造されてから何年経つのか分かりませんが、その長い長い年月を一睡もすることなく、オンデューティーでこの世界を、この私たち一人一人を守ってくださっているのです。確かに数多くの天使たちを神様は従えておられますが、でも神様はお一人で今世界にいる68億以上の人々一人一人に目をかけ、心をかけ、彼らの祈りを聞いていてくださるのです。神様は休むことのないお方です。でも創世記は休まれたと書いてあります。これは決して疲れて休んだという意味ではないのです。ましてや世界を創造した、世界を作ったよ、あとは世界はこうちょうどですね、ゼンマイを、ゼンマイ時計のなんて今ないでしょうけれど、昔はありましたね、ゼンマイをギリギリっと巻いておけばあとは勝手に動く、そのようにあとは世界は勝手に動けばいいのはもう私は知らないと言って世界から手を引かれたということではないのです。ここで使われている休むという言語は休憩するという意味ではありません。これはやめるという意味です。もっとこの文脈に沿って言うならば、終える、終了するという意味があるのです。神様は休まれたというのは、神様はその創造の技を終えられたという意味なんです。二章の一節二節に、こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第七日になさっていた技の完成を告げられた。完成した、終えられたということが書かれていますね。でその後にどう書いてありますか。すなわちとあります。同じことをまた言っているわけです。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれたと書かれています。ということは、休まれたという言葉の意味は、天と地のすべてを作ってそれを完成された、創造の技を終えられたという意味であることがわかります。完成することと休むという言葉が同じ意味で使われているのです。神様は第7日目に創造の技を終えました。しかし7日目に何もしないで創造の技を終えたのではありません。第1日目から第6日目は確かに様々なものを作り、7日目は何も作っていらっしゃいませんよ。けれども神様は何もなされなかったのではありません。神様はこの日に素晴らしいことをなさっています。何をなさいましたか。神様はこの日を祝福し、この日を聖別しています。7日目には6日の間に創造したあらゆるものを祝福し聖別しておられるのです。 この祝福と性別なしには神様の創造の技は終わらなかったのです。作られたすべてのものは神様の祝福と性別を必要としています。その性別という言葉は聖なるものという意味と分けるという言葉が使いますが、人間にはさらに祝福と性別が必要です。神様はこの7日目にはとりわけ人間に祝福を与え、人間を性別されたことでしょう。祝福とは何でしょう。神様の恵み、愛が注がれ、神様との交わりへ導かれることです。この礼拝の最後に私たちは祝福を受けます。父と子と聖霊の名による祝福ですが、キリストの恵みに基づいて私たちは父なる神様の愛をいただきます。そしてその愛によって、神様の愛によって、聖霊様の働きによって、神様との交わりの中に導かれていくのです。これが神の祝福です。性別というのは私たちが神様のものとされるということです。神のものとして取り分けられるということです。旧約時代には神様は数多くの民族の中からイスラエルの人々を神の民として性別されました。取り分けられました。イスラエルでは子供たちが大勢いましたが、その子供たちのうち長男は神のものとして性別された、取り分けられたのです。財産の10分の1は神のものとして取り分けられました。1週間のうち1日は安息日として神のものとなりました。12部族のうちレビ族たちは神殿で神様に仕えるために取り分けられました。家畜の中から最も良いものは神様への供え物として取り分けられました。神殿に供えるパンも香油も全て神様のために取り分けられ性別されました。このように人々も品物も場所も時間も性別され、神様のものになることによって新しい存在になる、意味のあるものになったのです。私たちは神様に作られた存在であるということだけでもそれは素晴らしいものですが、しかし神様に作られた私たちがさらに神様の祝福をいただく、そのことによってもっと豊かなものになるのです。神様から性別されることによって、神のものになることによって私たちが意味あるものになるのです。この日曜日の礼拝は1週間神様が性別してくださるその時ですね。ここに来て私たちは自らを性別することによって、これから過ごしていく1週間を神様によって性別していただくことによって、日々が本当に意義のあるものに変えられていくのです。この祝福と性別によって作られたものは単にこの地に世界に属するものだけでなく、神に属するものへと変えられていくのです。神様は第1日目から第6日目までは混沌の中から秩序を生み出されました。しかし7日目には秩序から性別へと世界を導いておられます。これは私たちの人生にとっても必要なことですね。例えて申しますなら、私たちは勉強をし、知識や技能を身につけます。そして仕事についてそれに励みます。お金を一生懸命貯めまして安定した生活を得る、これは言うなれば秩序の段階です。秩序の状態です。で、多くの人はそこで終わってしまうんですが、神様はさらにその次のもの、性別される段階というものを人間に求めておられます。神様に与えられたその安定した生活でありますが、それを再び私たちは礼拝に来て神様に捧げます。そして神様のものとしていただきます。そして私たちの生活が、日々が意味のあるものになっていくのです。多くの人はこの神様の祝福を求めないために、あるいは祝福だけは求めましても性別されることを願わないために、その日々の生活の中に本当に もう多くの人は豊かな生活をしているんですが、その豊かさに見合った満足を、また喜びを体験できないでいるのです。クリスチャンの信仰生活についても同じことを言うことができるでしょうね。キリストを信じた者は神様にあって新しく作られたものです。見よ、すべてが新しくなった。聖書が言っている通りです。私たちは新しい創造を神様によっていただきました。神様は信じる者を罪のあの混沌の中から救い出してくださって、そしてその人のために神様に従って歩む義の道というものを、その道筋を整えてくださったのです。しかしながら私たちはこうして礼拝に出て、週ごとに、また日々に自らを神様に捧げ、神様の祝福を求めていくことがなかったら、その義の道を歩み続けることができないのです。私たちには自分の生活のために働く6日間、自分の信仰のために励む6日間だけではなくって、神様の祝福を求める、この私自身を神様の前に捧げ聖別していただくという、もう一日が必要なのです。その祝福と聖別の日がこの日です。この日曜日、この礼拝の時なのです。神様は人間に6日働いて1日休むように命じました。神様は人間に創造したものを管理するという仕事を与えられましたから、私たちは6日間神様の創造の技を引き継いで働くのです。しかし1日はそれを休んで神様と交わりなさい、そう教えておられます。私たちがこの1日を守らなければ、残りの6日間は本当に神様の御心にかなって歩むことができない、本当に神様の創造の技を引き継ぐ、そんな仕事ができなくなってしまうのです。神様が7日目を聖別されたように、この礼拝の日を私たちも聖別したいと思います。出エジプト記の20章11節に、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。そう書かれていますように、安息日は創造の7日目に神様が人間を祝福し聖別された、その祝福と聖別に預かる日なのです。ユダヤの人々はこの安息日を少し誤解をし、間違って守りましたね。ユダヤの人々にとっては何もしないということがもうあまりにも前面に立って、何もしない、だから何かをしてはいけない、してはいけないということだけにこだわってまいりました。そうではないのです。私たちが何かをしないのは、もっとより良いもの、第一のものをするためなのです。安息日は何もしない日ではありません。神様の祝福を求める日です。自らを捧げて神様に聖別していただく日です。そのことをしない限り、私たちの霊的な疲れ、魂の疲れというものは癒されることなく、私たちの魂は行こうことができないのです。主イエス様はこの安息に私たちを招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。この日、この時、このところで神様の祝福をいただきましょう。神様のものとされるために、神の御もとに、主イエス様のもとに進み出ましょう。そして新しい力を与えられ、この1週間を歩み出そうではありませんか。祈りましょう。すべてのものの作り主である神様、あなたは第7日目に 作られたすべてのもの、とりわけ人間を祝福し、性別して創造の技を終えられました。私たちのどんな技も、またあなたの祝福なしには完成しません。性別を受けなければ祝福を、意味を持ちません。そのことを今朝学びました。今私たちは、私はあなたのものですとこう告白しています。どうぞ私たちのこの一週間を性別してください。そしてその日々に意味を与え、目的を与え、それを祝福で満たしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。